Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1933回、9月18日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんはただいま晩ご飯の買い出し中でございます。5分ぐらい前に、すきちゃん仕事が終わって、食べるもんがないということでね、今スーパーに買い物に行っておりますんで、途中から参加をしてくれることになってます。なので、それまでの間は私の一人喋りですよと。はい、ジミちゃんお散歩さん、イカリンピカリンさん、こんばんは。今日はね、朝からね、ちょっとバタバタしてまして、まあそれに関して、エンディングで重大発表がございますので、皆さん最後まで聞いてね。重大な発表か？どうなんだろう。はい、まあ、スキちゃんがいたらスキちゃんに行っちゃろうと思ってたんですけどもね、この台風女ってね。台風でもないな。今週末なんか台風にこれからなるのかな、低気圧かな、がなんか日本海を通過するということでね、なんか山陰地方日曜日頃大荒れになるとかってね、いう予報が出だして、今週日曜月曜とすきちゃん元会社の同僚さんので、今まあ大阪にいらっしゃるんですけどもね、赤ちゃんが生まれて、一度その赤ちゃんの顔を見に行こうと計画してたんですけども、その時は台風が大阪直撃みたいなね予報が出てたんで中止してたんですけども、仕切り直して今週末、まあ、日月と行ってくる予定なんですけども、大丈夫か。まあ飛行機じゃないんでね、行きはバスで帰りは JR の予定なんですけどもね、はい、まあエンディングには好きちゃんいると思うんでね、はい、しっかり問いただしてみたいと思います。なんか悪いことしたかってね。はい、まあ山陰はこの次の3連休2度目の3連休曇り時々雨でね、天気あんまし良くなさそうなんですけどもね、皆さんとこはいかがなんでしょうか。まあ、2週連続の3連休羨ましい限りですなーって気がしますけどもね。はい、ということで、まあそのうちすきちゃんもね帰ってくるはずなんで、 本編の方へ行ってみたいと思いますが、そうだ、一人でやるからツイキャスビュアを立ち上げとかなきゃいけませんな。ねえ、お散歩さん、今度は何が壊れたの？私の頭の中が今壊れかけてます、ジミーちゃん応募します。何応募すんの？はい、それでは本編の方へ行ってみたいと思いますよ。まず、あ、そうだ一人でやるのはなかなか準備が大変だなぁと。それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初のニュースは携帯ウォッチにあった記事です。 au 台風15号による通信障害から復旧という記事が上がってました。 KDDI は台風15号の被害を受けたエリアにおける au の通信障害が台風発生前と同等まで復旧したと発表しましたということですが、これは本来あるべきとこの基地局が復旧したという意味ではなくてですね、臨時基地局、それから海上基地局、これを使って、台風が来るまでのサービスエリアをほぼ網羅したということのようですね。はい、ちなみにソフトバンク、NTT ドコモはまだ台風前の状況までの復旧には至っていないということのようです。まだ現在でも4万件ぐらい、4、5万件が停電、復旧できない状況が続いてるみたいですよね。遅いとこだと27日、来週までかかるのかな。停電もですけど、屋根が大変ですよね。ブルーシート。穴開いたとこう、ブルーシートの数自体も、潤沢に揃ってないようですね。そのブルーシートを敷設する、作業者、工事作業者、職人さんも当然ながら、人数不足ということで、なんか結構素人の方が屋根に登って落ちて救急車で運ばれたっていうのも結構な数に登ってるみたいなんでね、はい、まあ、まだ秋雨残ってますんでね、十分お気をつけいただきたいと思いますよ。それでは次の記事は、こちらはトラベルウォッチにあった記事ですね。URL を貼りますと。はい。トラベルウォッチにあった記事です。渋谷でキノコの山、タケノコの里国民総選挙の実食投票イベントという記事が上がってました。明治製菓の明治ですね。こちらが9月の21日から23日までに、東京渋谷で、キノコの山、タケノコの里国民総選挙2019実食投票イベントを開催します。渋谷限定パッケージカバーも用意されるということだそうですね。キノコの山とタケノコの里の選挙って結構しょっちゅうやってますよね。毎年じゃないかなって気はしますけども、はい、今回2019年、今まさに真っ最中かな、8月から実施されてるんですね、国民総選挙。 で、渋谷で、まあ、サンプルを配るということのようですね。実食投票をすると、投票済み証明書とリニューアル商品、それぞれの日で先着1000名様に漏れなくプレゼントされるということですね。あとその場でツイッターやインスタグラムなどに投稿すると渋谷限定パッケージカバーをプレゼントしますと。限定パッケージカバーはキノコの山には8個、タケノコの里にはモヤイ像がデザインされていますということですね。で、この渋谷の投票会場には、新キノコ党の党首の松本潤さん、新タケノコ党の党首の三輪明宏さんの等身大パネルが用意され、記念撮影も行えますと。場所は渋谷マークシティイーストモール1階、マークイベントスクエア。と言われてもどこか私にはよく分かってませんけども開催時間は、11時から18時までということだそうですんで、ぜひ渋谷の方に行ける方、キノコの山とタケノコの里をもらいに行ってみてはいかがでしょうか。ま、渋谷だからな、島根からわざわざ行くわけにはいきませんけどね私はね、キノコの山の方が好きだな、タケノコの里よりも。タケノコの里ってちょっとあのクッキーの部分がもさもさしてるじゃないですか。あ、タケノコの里の方がね。だから私はキノコの山の方が好きですけど、皆さんは投票するとしたらどっちに投票しますか？はい、それでは次の記事ですよ。ちょっと待ってくださいね。こうやって、こうやって。次の記事は愛をありがとうさんにあった記事ですね。これ長さ、うわ、ギリギリだった。はい、あんちゃんこんばんは。はい、愛をありがとうさんにあった記事です。Apple ID にストアクレジットを入金すると 10% のボーナスがもらえるキャンペーン、10月31日まで開催。Apple Arcade や Apple TV Plus がお得に利用可能という記事が書きました。Apple ID に入金すると 10% のボーナスがもらえるキャンペーンが実施されています。Apple ID への入金は iTunes Store、App Store、Apple Books Store などで使えるストアクレジットをオンラインで購入し、残高にチャージできるシステムですということですね。クレジットカードやキャリア決済など Apple ID に登録してある支払い方法で購入できます。キャンペーン期間中に100円から3万円までの入金を行うと 10% 分のボーナスがもらえますと。10月31日までの期間限定で1人1回までの回数限定ですということなんで、もし Apple ID に入金してこのボーナスをもらおうと考えていらっしゃる方はできるだけ大きな金額を入れた方がいいですね。一人一回しか適用されませんので、ちまちまやっても最初の一回だけしか 10% ボーナスバックがないんでね。まあ、詳しい入金の仕方は記事の下の方にね、書いてありますんで、そちらを参考にして利用してみてください。のぶすみさんこんばんは。YouTube で外国人に日本のお菓子を食べさせる、初 配信番組があります。その中でキノコの山とタケノコの里を食べていました。飲み物も一緒に渡していればいいのにと思ってますが、私の好きな番組です。週3回以上配信されてるかな。私はキノコの山。ああ、私と一緒。タケノコの里なんか口の中でもさもさするんですよね。まあ嫌いじゃないんですけども、確かに水分を持っていかれそうな感じがして、どっちか選べって言われたらタケノコじゃなくてキノコの里ですね。はい、それでは次の記事は、ギズモードジャパンさんの方にあった記事です。はい、のぶしみさん情報ありがとうございます。1000円ゲットです。おお、1万円入金したのねお茶も欲しい、確かにはい、ギズモードジャパンにあった記事です。来年の iPhone は小さくなる？超気が早いですが、iPhone12 の噂をどうぞということで、まだiPhone11 注文して手元に来ていない方がほとんどかなと思いますけども、これから紹介するニュースは来年の iPhone の噂話ということだそうです。まずですね、iPhone12 Pro、12 Pro Max、果たしてこの名前が来年もそのまま続くかどうかわかりませんけどね。完全新デザインが採用され、ディスプレイサイズは 5.4 インチと 6.7 インチに、ディスプレイは 120Hz 駆動が可能で、画面内指紋認証も搭載されると。またノッチは小型化され、USB-C 端子を採用。そして 5G 通信やリバースワイヤレス充電機能に対応するということだそうですね。はい、これがどれぐらい当たってんのかな。コネクタータイプ C になるのかな。なんか iPhone はそのまま。ライトニングのままのような気がしなくもないけどな。まあ iPad Pro が Type-C に変わったけど、結局この間発表された廉価版の iPad はライトニングですよね。 iPad Pro だけじゃないかなって気がしますけどね。ただ iPhone にも Pro の冠をつけるってことになるとタイプ C にしてもおかしかないっちゃおかしかないですけどね。はい、果たして本当なんでしょうか、どうなんでしょうか。まあ来年の話するとお兄さんが笑いますんでねほどほどに、そんな噂もあるみたいだよぐらいでね、撮っていていただきたいと思います。はい、それでは次は iPhone マニアさんにあった記事を紹介したいと思います。ほいちゃ、通信。iPhone マニアさんにあった記事です。NTT ドコモ iPhone 11 Pro の下り通信速度は最大 1388Mbps と発表という記事が上がってました。 NTT ドコモは iPhone 11、11 Pro、11 Pro Max で利用可能な LTE 通信速度が受信時、下りですね、最大 1388Mbps であることを発表しました。国内キャリアとしては最速の通信速度となりますということですね。これは当然ですが 5G ではなく LTE での通信速度ということはそうですね。これは NTT ドコモさんがプレミアム 4G として推進する高速化技術により、 iPhone 11シリーズの下り速度の通信速度は、下り最大の通信速度は、11 Pro と11 Pro Max で最大 1388Mbps。 11は最大 844Mbps となりますと。で、同時に発表された第7世代の iPad、 こちらの下り速度、セルラーモデルですね、下り速度は最大 500Mbps という発表も同時にしているということで、プロシリーズと無印シリーズでは通信速度が違う、モデムが違うってことになるんですかね。プロの方は、まあ、こちらは理論値だからこの速度が出るわけではないですが、最大 1.3GB、まあ、1.4GB に近いかな、ビットパーセコンドということになるようですね。ちなみにですね古い機種どれぐらい出るんだって話ですけどね、昨年発表された 10S、10S Max は今年発表された 11 と同じ 844Mbps だそうです。で、昨年の 10R、 これが 794Mbps、 それから 10-8、8+ が最大 594Mbps、7-7+ が最大 375Mbps、6S、6S+ が最大 262Mbps ということだそうですね。まあ、新しくなればなるほど、最大通信速度は上がってるということのようですね。ちなみに iPad シリーズのセルラーモデルですね、現在のところで一番早いのは 12.9 インチの iPad Pro 第3世代と11インチ iPad Pro、 こちらが最大 844Mbps だそうです。次いで第7世代の iPad、 先日発表されたやつですね、それから iPad Air の第3世代、 iPad Mini の第5世代、こちらが最大 500Mbps と。で、12.9 インチiPad Pro の第2世代、こちらが 375Mbps、 そして 9.7 インチ iPad Pro、 そして iPad の第6世代が最大 262.5Mbps ということだそうです。世代によってこんなに違うんですね最大通信速度が。まあ、ただこれはあくまでも理論値ということで、受信実行速度、まあ、実際に使ってる速度、使える速度、こちらに関しては、145から 283Mbps ぐらいだということだそうですね。で、逆に送信する方の速度、こちらは22から 43Mbps になるという案内をしているということだそうで、なんでドコモさんこんなもん発表しだしたんだというのは、これ総務省が実行速度に関するガイドラインっていうのを出してるんですよね。実際の利用環境を想定した通信速度を公開しなさいと各キャリアに、求めていたということで、まあ、これに対してドコモが発表したということのようです。なので、11 Pro シリーズ最大 1380Mbps って今までは表に出してたんですけども、まあ、実際には、283MbPsMax で 238Mbps ぐらいしか出ないよということのようですね。 でもこれ見ると1000メガ BPS 1ギガ BPS ぐらいサバ読んでるってことですよね。まあ、サバ読んでるっていう表現がいいのか悪いのかわかりませんけどもね。あうちゃん、そんな高速な通信速度スマホじゃなくてもいらないな。確かにね。まあ、YouTube 見るにもこんな速度いらないですね。必殺さんこんばんは。お散歩さん、通信規格が日進月歩なので、モデムチップの世代で対応できる規格が変わるので仕方がないでしょうね。まあそうですよね。いかに通信速度が速くできるかっていうのを各メーカーさん、チップメーカーさん毎日考えてるんでしょうからね。理論値と実行値の乖離は仕方ないです。まあそうですよね。うちも2週間ほど前かな、今ケーブルテレビのインターネットを引っ張ってるんですけども、同軸で家に引っ張ってたネット回線を光回線に切り替えてくれたんですよね。で、光回線で、1ギガのサービスにしてるんですけども、昼までね、400から500メガ。夜になると、マックス300メガぐらいかな。ぐらいしか出てませんからね。ただケーブルと光ファイバーの一番大きな違いは上りですね。上りが全然早いですよ。ポッドキャストの音声ファイル編集してそれをシーサーにアップロードするんですけど、今までは結構ね時間かかってたんですけどもね、光に変わってからあっという間にアップロードが完了しますんでね。おお、さすが光って感じですね。まあ、ケーブル使うまでがね NTT の光回線使ってたんで、ね、その時の速さから比べると、ケーブルに変えて上りが遅くなったなーっていうのがねあったんですけども、そちらは今のところ解消されてますね。井口さんこんばんは。車の燃費と同じですね。ああ、ありますね。レッリッター二十何キロとか。そんなに出ないだろうって感じですけどね。はい。それでは次の記事ですよと。こちらは iPhone マニアさんの方にあった記事ですね。URL を送信。散歩さん、300出ればいい方でしょう。マンションでは2桁が珍しくないようですよ。あ、それ光でもってことかな。あ、マンションとかだと1本のケーブルを枝分けするからそこまでスピードが出ないのかな。それでは iPhone マニアさんにあった記事です。ソフトバンク iPhone 向け保証サービスを充実、月額使用料も改定、9月20日からという記事が上がってました。ソフトバンクは17日、 iPhone 向けに提供する保証サービス安心保証パック with Apple Care サービスについて、 Apple が提供する盗難紛失プログラムに対応することを発表しました。2年間の提供だった Apple の各種サービスについても、今後は安心保証パック加入中はずっと利用できるようになりますと。はい、Apple が提供する有償保証サービス Apple Care Plus のラインアップに、 2018年9月から盗難紛失プランが追加されました。 Apple Care Plus の基本サービス、これ2年間のサービスで保証安価な修理料金にしてくれるというサービスですけども、これと合わせて iPhone の盗難被害に遭った場合や紛失の場合でも保証の対象とします。これは Apple さんの Apple Care Plus ですね。で、それに対してソフトバンクの安心保証パックでもこの盗難紛失プランに対応し、 iPhone を盗難紛失した際に新品同等の交換機を受け取れますと。同プランに申し込み後、盗難紛失した iPhone の強制ロックとデータ削除も行い、情報漏洩を防ぐということだそうですね。あとはアップルさんが2年超えても月額払いの時にはまあ修理をできない状況になるまではずっと保証してくれるよっていうのに合わせて、ソフトバンクも同じように契約中は続けるということだそうですね。はい、あとですね、保証回数も改定されて1年間に2回までということになったそうですね。今までは2年間に2回までという、ことだったんですけども、これが1年に2回までということに変更されると。ただし、月額使用料金が20日以降は値上げされるということだそうですね。これは今まで加入してた人はそのままでいいのかな？2019年9月19日までに加入している方は、iPhone 11 Pro、11 Pro Max、それから 10S、10S Max、10。あれ、これ11が書いてないけど、11も含まれるんだと思いますけどね。月額1160円が9月20日以降に加入した方に関しては1190円になるということですね。あ、これは今の人も変わるのか。そうですよね。今加入している人も値上げになるということですよね。で、先ほど述べた機種以外の iPhone は830円だったのが890円に変わりますよということだそうです。あ、違いますね。やっぱり2019年の9月19日までに加入した人と、それ20日以降に加入した人は金額は変わると。だから今契約中の人は1160円でいけるけども、9月20日以降に契約加入する方は1190円になるということだそうですんで、安心パックもし入られる方は早めの方がいいかもしれませんね。あ、最後のところに正し書きで書いてありますね。9月19日までに安心保証パックに申し込んだ場合や、すでに加入している場合は20日以降も改定前の月額使用料で利用可能ですということですね。はい、けいちゃんこんばんは。雷ゴロゴロ、天気悪いのかな。はい、積乱雲が発生してるんで竜巻に飛ばされないように気をつけましょうね。はい、それでは次の記事は、こちらはギズモードジャパンさんの方にあった記事ですね。はい、スキちゃんが準備できたということなんで、はい、いつでも入ってきてくださいよ。あ、来た来た。はい、スキちゃんお帰りなさーい。
やっほー、久しぶりに見たこの車のあれ。
僕も久しぶりに使ったよ、これ。これでちょっと書いておきましょうかね。
嵐を呼ぶスキータン。
あー、なんか23日荒れるそうですよ。
え？
台風で。
どこが？嘘？嘘？なんか23日何曜日？帰る日？
いや、行く日じゃない。あ、23日は帰る日。
22に行くんだよ。うん、
なんか台風が近づいてるらしいですよ。ちょっと待って。あ、台風が近づいてるって、これから台風が発生して荒れるかもと。まだ進路確定してないんですけどね。日本海側へ ずっと入ってくるみたいですよ。
また本当？なんだもう、帰らんじゃない。帰らん。今台風ないのに。うん、
今のとこはね。ジミちゃん、嵐を呼ぶ好きと安番じまして。ヨブスミさん、ヤッホー、お帰りなさい。キサツさんはヤッホー、違う、ヤッホーだ。
めっちゃごめん、それ終わってから言ってほしかった。今めっちゃテンション下がったわ、うち。
そうなの。はい、それでは次の記事はギズモードジャパンにあった記事です。
あ、貼らなくていいですか。
ここまで今も貼ってある、はい、iPhone XS、XR でも複数カメラでの同時撮影ができるってという記事が上がってました、先日の Apple の発表会を見た方は、知っていらっしゃると思いますけども、Filmic Pro というアプリを紹介してたと思うんですけどもね、11 Pro シリーズのとこで、発表会の中では背面の3つのカメラとフロント側のセルフィーカメラ、これを全部起動させて、その4つの映像を同時に記録して、さらにその中で編集もできるという、アプリ。これ年末までにリリースするっていう話でしたかね。だと思いますけども、実はこの Filmic Pro ってすでに App Store にあるアプリなんですよね。私もね、落としてるんで、多分、どこかで安売りかなんかしてる時に落としたか、無料化の時に落としたか、ちょっと記憶にないんですけどもね、Filmic Pro。すでに私の iPhone には入ってます。で、これ基本的には今のところは複数の iPhone を無線でつないで、一箇所で録画とかの管理ができるっていうアプリだったと思うんですけども、その複数のカメラを起動させて画像を保存するという機能、11 Pro シリーズだけかと思いきや、実は古い機種でも使えることが分かったということですね。iOS 13を入れれば、10S、それから 10S Max、それから 10R、こちらでも使えるということだそうです。10S、10S Max の場合はカメラが2つあるんで、背面側の2画面と手前側の1画面。で、10R は、10R はカメラ一つしかないから、裏表で2画面が同時録画できるってことなんですかね。残念ながら私が持っている10は対応しないと。まあ、CPU の処理速度が追っつかないっていうことなんでしょうね。はい。で、アップルの発表の中では、まあ、プロシリーズは 4K 画像で同時に撮影ができますよっていう発表だったんですけども、この古い機種、去年のモデルに関しては、4K では無理だと。クオリティの低い動画に制限される可能性があるというふうに開発者が伝えているということはそうですね。まあ、使えないよりもいいのかなって気はしますけどもね。というわけで、まあ、来週、 20日は土曜日が20日か
金曜日
が20日か
金曜日ですよ、
には iOS 13がリリースされますんで、ぜひ 10S10R お使いの方、このフィルミックプロ、これフィルミックプロ私すでにダウンロードしてるんで値段が分かんないんですけども、1000いくらするんかな、普通に買おうと思ったら。ちょっと高いアプリなんですけども、去年のモデルをお持ちの方は落として使ってみてはいかがでしょうかと。はい、それでは最後の記事ですけども、スキちゃん貼れる？
はい、
あ、最後の記事って、あの最後から2番目の記事ね。最後の URL は後で使いますんで。
はーい。
え、お散歩さんフィルム。
今貼りたい？
ん？いや、今貼らんでもいいよ。
今貼りたい。
え、お散歩さんフィルム持ってるよ。これ安売りしてたんですかね？私どのタイミングで買ったのかよく覚えてないけど。野田純さん、ドリキンさんが紹介していた自分も持ってるこのプロ。うん、ケイちゃん雷で家揺れてる。なんか雷ゴロゴロらしいですよ、ケイちゃんとこ。
そんな鳴ってんだ。
北海道ね。
ドスンドスンって落ちてるってことでしょ？
どっか近くに落ちて揺れるんだろうな。うーんって。はい、それでは最後の記事は AV ウォッチにあった記事です。ローランド。誰でもスマホで音楽制作できる無料アプリ、名前が、ゼンビーツというアプリの紹介記事です。ローランドは音のフレーズを並べていくだけで手軽にエレクトロニックミュージックをはじめとする音楽の制作が楽しめるスマートフォン、タブレット向けの無料アプリ、ゼンビーツを9月18日に配信開始します。 iOS、Android をサポートするほか Mac、Windows にも対応し、スマホで作った楽曲をパソコンでより細かく編集することも可能です、ということですね。はい、まあ、音楽作れるサービスのアプリ無料で使えますよということなんですが、まあ、アプリ内課金もね、あって、課金すると音源が増えたりっていうのはあるようですけどもね。とりあえず、基本は無料で使えるということで、ぜひ皆さんも落としてみて、暇な時間にオリジナル音楽を作ってみてはいかがでしょうかということで、私も早速落としてみました。こんな感じ。
なんか作った？
どう？
空海っぽくない。
はい、私が作ったっていうのは嘘です。これデモなんですけどね。
デモじゃなくてデマ。
デモ。
うん、デマ。デモデマ。
こんな上手に作れるわけない。
みっちゃんのセンスではないよ。みっちゃんのキャラからはこれはあの不一致ですね。
なんで？才能あるかもよ。
みっちゃんのイメージではございません。いや、みっちゃんのイメージではござらん。
才能あるかもよ。
ないない。あのこれさ、いいのでいいのを送ってくれた人採用、空海のミュージックに採用する。
採用する。はい、まあ、あの iPad とか iPad とか iPhone でパーツを並べて、まあ、作って、あとパソコンで仕上げるというのが一番いいやり方かなって気はしますけどもね。
え、で、あなたは作ってないの？
あ、そんな作る時間なかったです
え、難しいんこれ。
まあ、慣れれば簡単とは言わないけど、一応あのチュートリアルみたいなのはあるんですよね。レッスンか、こんな風にやっていくとそれっぽいもんができますよっていうのがね、レッスン1からレッスン5まで用意されてますんで、これをレッスンすればそこそこのものは作れるんじゃないかなと。
お勉強が面倒いな
保証はできませんけどね。
ちょっと興味はあるんだけどな、
うん、あの同じようなことはあれでもできますよ、ガレージバンド、 iPhone、iPad 用の。
だってガレージバンドが、
うん、ガレージバンドが、
ガレージバンドをそもそも学ぼうとしない私じゃん
あの iPad のガレージバンドはあのパソコン用のガレージバンドとはちょっと違いますからね。パソコン用のガレージバンドはそこまで難しくないと思いますよ。
まあ、
まあ、ね、まあどうした
ね。
まあどうした
まあ、まあ、これは。
ん？
気が向いたら言い方はいけんけど、うん、気が向いたら私多分才能あると思うんだけどな。
おっと、
多分センスは、
いや
いや才能があるというか3つよりセンスいいと思うよ。
みんな聞いた
センスはいいような気がせんセンスいいような気がせん。
そうかそうかっていうのも、
なぜなら私その三つよりはいいと思うよ。じゃあ二人でそれぞれに作ってみんなに聞いて選んでもらおうよ。どっちがいいか。
そうかっていうのもなんか失礼ではあるけどな。
まあ。
まあ。
ね。
なんだよねって。何ごまかしてんだよ。何ごまかしてんですか。
まあ、ちょっと老後の楽しみにとっとこうか。
しっかり練習しといてね。
とりあえず落とすことからだな。いつもニュースで聞いて、うん、これ面白そうって言って、そのまま忘れてしまうけど。
すみさん、あ、その江口さん、桑原、桑原、のぶすみさん、雷鳴ると照明器具、冷蔵庫以外は電源を落とすようにしている。のぶすみさん、悪魔が降臨する、雷けいちゃんかっこいい、あ、さっきのデモ音楽ね、
私あ、違うか、
ジミちゃん、みったんと同じくセンスないので無理です。ガレ版でドラムの打ち込みってできますか？あっと、できると思いますよ。
え、な、どういうこと？ドラムの打ち込みって。
ドラムの打ち込み。ドラムの打ち込みってドラムの打ち込み。
ガレージバンドのドラムバージョンで、ドスコイドスコイってする、
ドスコイ
ドスコーンドスコーンって。
これは今ボリュームがどうなってたんだっけ、こんな感じかな。
あ、ほい、
こんな感じ。
すごい。それみっちゃんがなんかしたん？
これガレージバンドが勝手に作ってくれた。
へえ、賢いっていうか、賢いっていうか、すごいね。私、ガレージバンド結局なんかこう、使いこなせてない。
ああ。
使いこなせてないっていうか、使ってない。こなすもん
ね。こなすもないもん。
そうだね。
咳込むわね。
そうです。すまんね。ずいぶんオーバートークをしてしまいました。
こんなんもあれで、あ、これは待って違う？
それ今と一緒じゃん。お。ちょっと中国っぽい。
うん、これちょっと中国っぽい。
なんて昔あったね、女子十二学坊だったっけ。
ああ、そんな感じだね。こんなんもできるよ。ガレージバンドな簡単に。ああ、ちょっと待って、止めて止めて。あら、ちょっと待ってよ。
止めて。
止めた。
止めて。
お散歩さんできますよ。でも、お任せ。お任せで叩いてもらった方がかっこよくなる。うん、僕今全部お任せでやってました。
自分でやったらそうはいかんってこと？
なかなか難しいんじゃない？それこそセンスがいるよ。
できそうな気がする。
やってみ？ダウンロードして。
ガレージバンド？
ガレージバンド。さっきの紹介した分でもいいけどね。
どっちが簡単なの？
あ、ガレージバンドの方が簡単だと思う。
あ、そうなんだ。
はい、ということで以上本編でした。はい、それではツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
昨日の1932回が上がって、ゆうさんが、私も老眼鏡が必要な状況になり、今年初めて老眼鏡でメガネデビューしました。こんな技術が実用化されることは、日本の技術者の情熱の
技術、
ちょっとこれ意地悪だな、の情熱の結晶なんですね。って
技術者の情熱、言ってみ。
うん、技術者の情熱。
大丈夫か。
疲れてるのに喋りすぎで。老眼鏡おめでとう。仲間だね。
僕は仲間じゃないよ。
いや、ただかけんだけじゃん、あなたの。
いや、だって老眼鏡かけたら余計ボケて見えないんだもん。
ね、今でも、まあもうね、あなた何言っても聞かんけもええよ。大体老眼ですよ。間違いなく。私ほんとこの間の健康診断、そういえば、去年までどっちかが 1.0 でどっちかが 1.2 っていうのがここ何年か続いとったのに、今年両目が 1.5 になってびっくりし、測ってくれる人もね、すごいびっくりし、いい目してるねって。
覚えたな。
いやいや、でも老眼なんですよ。いや、だから老眼なんですよって言われた。よく見えるから。
まあ遠くが見えるのは老眼だよな。近くが見えなくなるんだから。
そう。ゆうさんもう一つ、動画は YouTube ばかり見ています。YouTube に夢中のため、YouTube プレミアムにしてます。
おお、広告入れないのね。
これお金いるの ？YouTube プレミアムって。
プレミアムは有料です。で、これ、課金すると、広告が入らなくなるのと、あとは iPhone とかで、バックグラウンドで再生してくれる。あと、
普通に見とったら？
これいらないいらない。
普通に見る人はプレミアムじゃない。
うん、そうそうそうそう。あと iPhone とかの端末にダウンロードできる。だから家の Wi-Fi 環境でダウンロードしといて、外出先で、見ても通信料金がかからないようにできる。
C ちなみにこれ月額いくらぐらいですか、プレミアムって。
YouTube プレミアムっていくらだっけ。多分サービススタートした時にいくらですよっていうのは紹介した記憶があるけど、
980円ぐらい、アップルミュージックとかみたいに。
あ、そんなもんだと思いますよ確か。
誰か書いて教えて、
お散歩さんが書いてくれてるから、もしかしたら、あ、これ違うか違うな。あ、1100円だったかな。
あ、結構いいよね、ちゃんちゃん、
うん、まあ、広告を入れない代わりに配信者に分配するお金がそこから出るってことだろうからな。
うん、YouTube の広告はまだ我慢できる。私最近すごい思うのが、ゲームの広告ひどくない？今。
ああ、あの無料版のゲームか。一面クリア
するたびに、1つ終わるたびに、うん、
広告が入るよな。
うん。ひどい。
まあ、無料だから
もう課金したらあれがなくなるってでもひどい。なんか昔はそんなことなかったでしょ。
ああ、今みたいにひどくはないよな。
ちょっとね、うん、なんかこう課金しろしろ光線出してるね現場。
まあ作る人もどこかからかお金引っ張ってこないかんからな、うん、
まあ
それはしょうがないっちゃしょうがないだろうな。
ありがとうありがとうございます。
けいちゃん、ガレ版いっぱい入ってるから適当につなぎ合わせるだけでそこそこかっこよくなる。ふふ。野さん、岩戸の前で踊ってる神様を思い出す。お散歩さん、いち
岩戸って何、岩戸、
天の岩とかやな。稲田姫か誰かが隠れてそれをおびき出すために岩の前で、岩戸の前で酒盛りして踊るってやつでしょ。日本神
話。稲田姫ってこっちの人でしょ
そうそうそうそう。
あの、オロチの話？
いや、オロチの話とはまたちょっと違ったと思うけどな。
古事記の話？
古事記だっけ？日本書紀だっけ？なんか昔のやつよ。散歩さん、一から打ち込むのはめっちゃ大変。ジミーちゃん、バンドのドラムをガレ版に担当させられるのかなと思って。あんまできんことはないと思いますよ。
え、誰がバンドしてるの？
ジミーちゃんじゃない？ジミーちゃんバンドしてんの？
え？何パート？あれ？フルートじゃなくて、リコーダー？
指揮者？指揮者はないか。
トライアングルじゃん。あ、カスタネットだ。
カスタネット。マラカス？
マスカラ？
サンボさん、YouTube ミュージックは聞ける。あ、プレミアムに入るってことかな。あ、江口さん、1550円だってさって。結構いいね。
お散歩さん、ガセつかましよった。
お散歩さん、ゲームも100円、200円で売るより、広告やアイテム課金の方が儲かるから、そういうのが増えてる。だって。ジミーちゃん、バンドエイド。
なるほど。
なるほど。はい。
なるほど。
コメントありがとうございました。
ごめんと、ごめんと。これ、URL 貼ります？
そうですね。
次のニュース。
まあ、あの、
貼らない。
経緯からまずお話をした方がいいのかな。ですね。
貼らない？
今朝、起きた時にね、ツイートボットに、4件メッセージが来てるよっていうバッチがね貼られてたんですよ。普段そんなバッチなんかつかないのに、ツイッターではおはようございますぐらいしかつぶやかないんでね。で、なんだ？ スパムかと思いながら開いたらですね、大道さんって書いてあるんですよ。で、うちの会社に大道っていう人がいるんですよ。ただツイッターで繋がってないのに、なんだと思って開いたら、あらびっくりなんですよね。おはようございます、 augm 大阪代表の、これ私大道って呼んだんですけども、大道さんですよね。大道です。この度は10月の augm 大阪への参加登録ありがとうございます。参加登録しただけで挨拶が来るのかってね、思ったんですよ。で、次のメッセージですね。今回はご相談があって連絡させていただきました。もしよろしければ10月の augm 大阪でゲストとしてご登壇いただき、下が回ってねえよ、お話しいただきたいのですって書いたんですよ。
地道当たり、まさかのゲストです。
そう、まさかのゲスト出演要請。おい、マジかって。
みっちゃんがね、今日すごいあまり間違えずにニュース読んだでしょう。すごい意識してるよ。
別に意識はしてないけどさ。
いや、やっぱりちょっと緊張感か。今日いつもと違ってたよ、喋り方。
そうか。はい、というわけで、スキちゃんがゲストで登壇することになりました。
いやいやいやいやいや、もう来たに依頼が来たんで。
昨日までは私はiPhone がハマグリ状態になって、 iPhone どうしようどうしようって考えてたんだけど、こいつ読んだらiPhone のハマグリがどっか飛んでってしまいました。マジかと言いながらお受けしましたんで。
お受け、お受けって、
お受けお受け。
もうね、私全然みっさんがそのメール私に送ってきたのに気づいてなくて、電話朝かけてきた時になんかメール見た、あ、なんかとんでもない、あ、なんか偉いことになったとかって言うけ、ついにハマグリが爆発したんかなと思って、そしたらなんか全然違うこと言うけ、え？みたいな。
で、URL を貼っといてください。で、すでに、augm 大阪のページの、なんだっけ、参加予定ベンダーゲストのとこにね、空海 IT ニュースがリンク貼られちゃったんですよ。
一番上に出てくる。しかも
困ったもんだ。
何するん、
そこですよ問題は。あの、大東さんからどんな話をするのか一応タイトルを教えてくださいという連絡が来てるんですけど、何話してるのかが全くわからない。
これどこに入るの、その調整中って。全部調整中になってるけど、
まだわかりません。
だけ私はね、みっつぁんに言ったのよ。
何を？
やろうよ。
衣装は任せて
とかって言うんです
よ、スキちゃ
んが。うん、ハロウィンじゃーんって。衣装は任せて。
スキちゃん止めて。
言ったんですけど、どう思う？だってせっかくなのに、私らに何ができるっていう、そんな IT の話なんかできるわけないし。できるわけないし。
スキちゃんの暴走止めてくれ。
もうね、余興しかないって。私ら。そんなこと言ったって。余興、やろうよ、あれ。
やだよ。
リンゴ殺人事件。
あの、augm 参加したことがある方で、ポッドキャスターが前に登壇して何喋ってます？ 参加したことないから他のポッドキャスターさん何喋ってんだろうと思ってね。
あのそうなんよ、そこなんよね。私だ長いこと何ポッドキャストしとる割には AUGM になかなか行けずによってね、うん、でも結構たまにツイキャスユーストリームかな、昔なんか見たことあるけど、
あユースト
だよ、ね、すごい静かに話してるよね。
うん、真面目な話してる
よね。それ壊したらいけんよね。じゃあ真面目にいかんといけんけど。
のぶすみさん持ち時間はね、一応20分っていう風に聞いてますけど、20分持たないかもって大道さんに返事してますけどね、今んとこ。
4曲歌えるよ。
歌うんかい。
4曲踊れるよ。
あ、でもああいうとこでね、ジャスラックに引っかかるような曲を使うとまずいんよ。
あ、じゃあダメだ。作曲もせんといけん。
うん。
作詞作曲？
作詞作曲？
いやいや、それは冗談だけど、うん、何するの？
何する？いや、その、話す内容を決めなきゃいけないんですよ。
じゃあみんなでホームルームっていうか、ここで学級委員会ってなかったの。何をするか。みんなからアイデアもらったらいいんじゃない？
そうだよ。だから、よその、ポッドキャスターさんが登壇した時にどんな話をしてるかっていうのが聞きたいんですよね。江口さん、空海の歴史。歴史ね。
みっちゃんが一人でこっそりやっとってみたいなところか。
あ、お散歩さん、いや AUGM はそんな雰囲気ではないからって書いて
る。うん、でもね、そういう風に型にはまるのって良くないと思うよ。知らんからこそできることってあるんちゃう。
あうちゃん、何年から配信を始めてとか、リスナー数はこれくらいとか話せば。あ、まあそんな感じかな。もう絶対20分も大
変だよ。ちょっと一人でいいよ。みっちゃん一人で喋ればいいよ。
あ、僕喋った時にスキちゃんステージの真ん中で踊っとる、その間。
それがおかしいだろ。
島根について。あ、島根の現状。なるほどね。ジミちゃん、レノさんに頼むのだ
っていうの
は、何、レノさんにも来てもらうってこと？演奏しに
曲作ってもらうってこと？
あうちゃん、今までの活動を言えば、オフ会の写真をスライドにして、のぶすみさん写真使うのかな？キーノートかな？あ、そうそう、多分プロジェクターがあるんですよね。だから映像とかは出せるんだと思いますけど、で、すきちゃんが、何使うって言ったっけ、マイクロソフトの。
あー、パワーポイント。
パワーポイントで作るんっていうけん、AUGM でパワーポイントはまずかろうって言ってね、話してたんですけどね。
とにかく議題決めんと、議題っていうか、
うん、
あ、でも、
うん、
誰かが言ってくれとったじゃん。それこそ、リスナーさんとあんなに集まってオフするとかっていうのが今までなかったよって。空海が掘ったんじゃないのって。
そうかね。
最初の頃。
うん、
誰かがそうやって言ってくれとったって、へえ、そうなんだって思ったんだけど。
うん、確かにそんな話は聞いた。
まあ、だけ、まあ、型破りな。型破りっていうか。
じゃりんこ殺人事件とドラえもんとドラミの写真を提供します
結構でなぜなら私は着るから
誰か好きちゃんを止めて
みんななんか真面目なテーマだね。島根についてとか島根の現状とかそういうなんか 自由研究的な話。
模造紙にこう
話は真面目
ある
真面目に話をするけど、
うん、
清掃していけば
清掃ドラミちゃん
私の清掃は空海的清掃はやっぱりあの格好じゃない
そう思う。ジミーちゃん、スキちゃんが燃えてるんよ。
いや燃えてないよ。あのみっちゃんが困ってるけ一生懸命頭絞ってるのよ。だって引き受けちゃったんでしょ
引き受けちゃったよ。どういうタイトルにするか。多分これタイトル大道さんに送ったらそのままこのページに貼られちゃうんだろうない
つまでにって言われたの？
早い方がいいけど遅くとも10日前だったかな、1週間前だったかなって話。
あと1ヶ月あるよね。
あ、本番までにはね。
うん、
そう、1ヶ月しかないよ
え、
1ヶ月もじゃなくて1ヶ月しかないよ
これ私たち以外今んとこなんかメーカーさん、
うん、他はメーカーさんだよな今んとこ名前が上がってるのは。
商品の説明とか、
うん、このベルクンさんとかこういうのは全部そうだよな。まあ、ウォイ先生は違うだろうけどな。商品の説明ではないだろうけど。ということで。ケイちゃんなんだそのパイナップルと地下室って
。あ、あったね。懐かしい。
ジミちゃん大丈夫、あの手が届かないとこになんか行かないよ。ということでまあちょっとどういうタイトルがいいのか、まあ別にタイトルに沿った内容話さなくてもいいか、そういうもんじゃないよね。
結構今あの前の AUGM 大阪のなんかやつ見てるけどやっぱり真面目なお話の、
ああ過去のプログラムか、
うん、商品のこととか、
まあデベロッパーさんはそうだ、商品だよな。ただざっと見る限りそのポッドキャスターが登壇して喋ってる感じのプログラムが見当たんないんだよな。
じゃあなんで声かかったの？私たち。
わからない。
みっちゃんが空海のさ、アイコン使っとるでしょ。
ああ。それもあるけど、
あの
参加者の皆さんのアイコンが空海のアイコンじゃない。空海。デザインの。どうもそこに目がついちゃったんじゃないのかなって感じがするけどな。
昔なんか言われとった空海クラスターというやつですか。
そうそうそうそう。
なんかご一個様で、う
ん、あの、リスナーさんもいっぱい来られるみたいですし、とかって書いてあったから。
じゃあそれを気遣ってくださったの？もしかして。
かもね。
なんかこれいつのかわからんけど、うん、あの佐藤豊彦さんが
アップルクリップ
なんか、うん、された時タクルクリップっていうのされとった時に はアップルクリップと、うん、
タックポッドキャストさんと、うん、合同でやった、
ね、されたって書いてある。
でもそれ10分って書いてあるよね。そんな人数いっぱいいるのに10分なのって思ったんだけど、
ポッドキャスト番組風のお話でしたって書いてあるけ、私らも番組風のお話するよ。
でも番組風ってうちの番組ってニュースだで。
ニュースだけど、あ、じゃああの、どうしてこんなに間違いだらけなのにみんなが長く付き合ってくれるか。検証。
検証すんの？
なんか僕の間違いは、
ネタ振りなんですって。
僕の間違いは、こう、何、もう離れられみたいな、あの、魔法だとか、あの、呪いだとか、そういう。
きーちゃん、山村さん。
僕たちのせいですか。
ジミちゃんね。いやいや、リスナーさんのおかげですよ。なんでそれをリスナーだとバレたのか。だってみんな同じでデザインのアイコンじゃん。
あのタッチが一緒ってことでしょ。
そうそう、あの AUGM の参加者一覧開くと、僕とスキちゃんの後にザーッと並んでるもん。
タッチ、タッチですね。いやありがとうね皆さん。いやこれはさ単純に、うん、あのみんなでなんかオフ的な感覚でこう集まろうやみたいなノリですよね、きっと。
そうそうそうそう、
参加者。
あの参加者名簿、まあ、あの懇親会の参加者名簿見ると、
うん、
あれどこだったかな、ね、おバカさんは本会には間に合わないけど懇親会には参加しますっていう。
あ、ちょっと面白いケースですねそれは。
どこで、まあちょっと真面目にタイトルを考えようかね。
あんまりでも真面目すぎなくてもいいんじゃない。私は真面目すぎるのはちょっとなあ。まあいいよ、みんなが喋るんだけどうち黙っとくれ。
枯
れてきたね。こんな
スキちゃんにしっかり喋ってもらおう。ということで、まあ、
いや
登壇することになっちゃったんで、暇な方遊びに来てね。
なんか、みっちゃんの iPhone が膨らんだのがきっかけで、みっちゃんちょっと、あー、AUGM どうしようかなって言うとったよね。ほんの2日ぐらい前。それが今日一変しましたよ。
一変しちゃいましたよ。
でもまだ AUGM48 人だよ。
今回
半分ぐらいだね。
そうだね、80人の定員のはずだからね。
これ空海が出るって言った途端に減らんよね。
減ったらどうしよう。
あの大道さんに言うとき、もしこれ減り始めたら僕たちのせいなんで速攻ゲスト辞めますって。
逃げますって。
逃げますって。
逃げます。信澄さん乱入ありって信澄さんが乱入してくるの？
信澄さんおいで、宮城からはるばる。
はるばる。 冬大変なことになりましたよ。空海2000回記念企画第1弾第1弾なのか。
すごい記念に残るね。
まあね、
すごくいい記念になるよ。
まあ、まだ2000回には届かないけどね。よかった
じゃん。じゃあその2000回の歩み
2000回の歩みいかにして長続きさせたか
もうやっつけ仕事ですよって。
のぶすみさん、視聴者がなぜ聞き続けるのか、それは皆さんから聞かないと分かんないよなんで聞き続けてんの
だって間違いだらけだし、間違いだらけな上にさ、どんどんその録音機器とかに問題が生じてきて、今やツイキャスですからね。
ちみちゃん敷居が低いから、
何でもあり。
なるほど。
敷居が低いから。
いや敷居ないわね。
いやマットレス、
フルフラット、フルフラット
マットレス、あれバリアフリーだ、バリアフリー、
うん、やってる人間が年取ってるからね。
バリアフリーで敷居がないんだ。
娘さん、なぜツイキャスなのか、 iTunes で2位までになったのか。ああ、そうだっけ、
面白いかもそれ。結構え1位になったよね、2位じゃないよ、散歩さん1位になったんよ。
瞬間風速だったよな。
私ちゃんとね、その瞬間画像残してるもん、アルバムの中に。これをあれに貼る、キーノートに。
キーノートに貼る、
どうだ。
もうその写真ないな。
私持ってる、記念に持ってる、大事に。すんごい前に。
あれなんでそんな上にいたんだ。
いやだから一回なんか葬られたじゃん、闇に。
ああそうだそうだそうだ、
それで復活した時の勢いでなったの、ね、
新しいポッドキャスト
は。そうじゃなきゃならない、
下駄剥がしてくれるからな。しばらくの間
これね、私1位になったのも残しとるけど、うん、100位ジャスト100位のやつも残撮ってる。2012年3月15日。
あでも100位とかって今でもだいたい100位前後をうろうろうろうろしてない。
最近は知らない。
今もそういう順位で出てるのかな。
とね、1位はね、うん、2012年5月9日です。
はあ、2012年か。
ここに上げてみようか。この日忘れもしない、私なんか病院に行くって言って私会社休んで、うん、みっちゃんと一緒になんかガストで朝ごはん食べてる時に何気に見たら1位になっとって、びっくり超えた。見てーって1位になってるよとかって言って言ったんだもん。後にも先にもこれっきり。
そりゃそうだ。
こんなことでもないと。あれ、なくなっちゃった。
なくなったんかい。
なくなっちゃった。
のぶすみさん、ツイキャスでは整理しながら日本語を打ち込むことができるので、日本語の勉強になる。新願いをキャンペーンってやったな、はい、あちっちゃいな。
でも一番上にあるの分かる？
うん、
ワンボタン様の上に。
それ僕のとこにもその写真ちょっと送っといて。
なんでやだ、なんでやだ。
じいちゃん LINE の空海グループにも流してだって。
じゃあ LINE の空海グループに流しておきます。 で聞いてない人は何事かと思うよ。何この写真って。
1位って。
7年前だよ。
そうだね。そんなこともあったんだね。
いっぱい思い出があるね。もういいね。思い残すことないわ、これで。
メイドの土産に。
いい思い出
し、ね。今朝言っとったけど。
メイドの土産だよ、本当に。うん、
あ、そうだな、それ歴史、
皆さんのおかげですよ。
歴史を語るか。はい、なとこで、まあ重大発表はこれでした。
あ、重大発表あるって言ったの、
オープニングでね。
皆さん、あの、どうでした？刺激的な宣告でしたか？
今日から1ヶ月寝不足は続くかな。
悩む。
悩む。どう喋ろうって。
そんなに真面目にせんでもいいんじゃないの？
ということで、まあ、AUGM 大阪、10月の19日かな。大阪電気通信大学寝屋川キャンパスでお昼から開催されますんで、お暇な方は来てみてはいかがでしょうか。まだ枠、だいぶ残ってますんでね。
お暇なら、聞いてよねってやったね。歌が。
今回は無料です。で、その後の懇親会は一応5000円ってことですが、こちらもまだ枠は残ってますんでね。はい、参加できる方一緒に飲みましょう。
なんか3つ終わったらさ、あれじゃない、緊張取れてヘロヘロになるじゃない。
大丈夫、あの、始まるまでに飲んどくから。
これ、LINE にあげてきます。
はい。で、なとこかな？以上、空海 IT ニュース1933回、9月18日でした。お届けしたのは、
やっぱりね、うん、多少人生刺激があった方がボケなくていいよ、みたん。のすきちゃんと。
みんなすきちゃんを止めて、のみっちゃんでした。
ドラミちゃんの服どこやったかいな。探さなくちゃ。
それでは、また明日。さあ、あ、明日はすいません。
え？
お休みです。
え、明日？
明日。
あ、木曜日だったっけ？
木曜日だよな。そうそう、明日お休みです。
明日休みだったっけ？
あの、文化祭の打ち合わせ会があるんで、最初に言わなきゃいけなかったのに、すっかり忘れてたよ。大脳さんのせいだよ。
それどころじゃなくて。
人のせいにするな。
感じ悪いな。また。また、また。
はい、ということで、すいません。明日お休みさせていただきますんで、よろしくお願いします。
ちょっとみんなネタ考えといてね。
それではまた明後日。三四。
ただものだんだん。ちょっとなんか面白いこと考えよう。
or any IT news.